本日は教会では人を見るのではなくて恵み深く偉大な神様を見上げようというお話をさせていただきます。創価教会の礼拝では2017年10月2ヶ月前から新約聖書の最後のヨハネ黙示録という書物から学んでおります。先週はアドベント対抗節に入った最初の週なので一度お休みをさせていただきました。そして再び黙示録に戻ってまいりました。ヨハネ黙示録のほとんどの内容はこの世の終わりに起こる出来事についてのことですけれども、本日の12章は例外的です。これまでの教会の歴史を天国から神様の目から眺める、そういう内容になっています。世界のキリスト教会はどこから見るかで見え方が変わってきます。地上にいる私たちの目に映る教会と神様、天国にいらっしゃる神様からご覧になった教会とではちょっと違って見えてくる。今日は天国から見たらどんな風なのか、教会の歴史について学びたいと思います。リザさんに読んでいただきました先ほどの部分ですけれども、ちょっと難しいかもしれませんが、主な登場人物は4社あります。まず女と竜です。女は地上のキリスト教会を指しています。で、竜は悪霊サタンを指しています。さらにそこに女から生まれてくる男の子、そして天国の大天使ミカエルが加わって、大体4社が主な登場人物になります。12章1節見ますと、女は頭に12の星の冠をかぶり、月を足の下にし太陽をまとっていたというふうに記されています。創世記37章でヨセフの夢について思い出される方はピンとくると思いますけれども、これは旧約時代のイスラエルの民族教会のことを女というふうにまず呼んでいます。私たちの世界のキリスト教会は4000年前に始まったアブラハムの時に始まったイスラエルの民族教会にとてもこだわりを持っています。先週もお話しした通りですけれども、このアブラハムの子孫イスラエルの民族からなんと全人類を救う救い主が生まれてくるということで、私たちこの2000年前までのイスラエルの民族教会の歴史にとてもこだわっています。生まれて救い主が生まれてくる前は教会というのはイスラエルの民族教会、しかし救い主が生まれてからは爆発的な成長をして世界教会に生まれ変わったわけです。で、なんでこんなに大きな違いがあるのかというと、ご存知の通り救い主が十字架にかかって全人類の罪を滅ぼして罪滅ぼしをしてくださって、その方が天国に帰って、それで聖霊が降ってきたからですね。聖霊、神様の霊が信じる者一人一人の心にとどまるようになったので、教会はこうパワーアップして、それまでイスラエル人限定だった教会が世界の教会に成長していくことになったのです。旧約のイスラエルの民族教会が旧約聖書の文字に従うことで、その家系から救い主を生み出したという役割を果たしましたけれども、その後新約の世界教会は信じる者に宿った神の霊に従うことで、旧約聖書の文字でなくて神の霊に従うことで、 全世界に新たな信仰者、クリスチャン、証人を生み出し続けています。教会で、よくクリスマスに洗礼式をしますけれども、そこでこう教会というのは新しい信じる信仰者をこう生み出し続けているわけです。本文2節と5節を見ます。女と記されたイスラエルの民族教会は身ごもって陣痛に苦しんだことがわかります。イスラエルの教会が陣痛に苦しんだ、何のことだろう、と思いますけれども、そういえばバビロン捕囚ということで自分たちが国を失い、神殿を失い、苦しんだということがありますね。そのバビロン捕囚、この陣痛に苦しむというのはバビロン捕囚だということが2箇所の4章10節からわかります。そしてその後男の子を産んだということが書かれています。それこそ2000年前のイエス・キリストの誕生を指しています。そして5節ではさらに生まれた男の子が神様の身元に帰る、神の玉座に引き上げられたというふうに書かれています。男の子イエス・キリストは30数年間生きて十字架にかかって復活して神様のもとに帰られますけれども、そのことを指しています。そして6節、男の子を産んだ女は荒れ野に逃げ込むということがわかります。男の子を産んだわけですから、ここで言う6節の女というのは、6節以降の女というのは世界のキリスト教会であるということがわかります。救い主誕生後の教会、聖霊降臨を受けて一人一人の信徒が神様の霊を心に迎えて清められて世界に爆発的に広がっていく教会だということがわかります。人の目にはイスラエルの民族教会と今の世界の教会とは別々の教会のように見えますけれども、神様からご覧になると同じ信仰の共同体だということになります。以上がちょっとした 前置きのような形で、これからだんだんと本論に入ってまいります。で、この女である教会に対してちょっかいを出す者がいるっていうのが分かります。で、そのちょっかいを出す悪者というのは悪霊サタンのことです。4節を見ると、サタンは初めから教会が生み出す救い主を食べて殺してしまおうというふうに狙っていましたということがわかります。その救い主を食べて殺そうというのは、もしかしたらそれはヘロデ王が生まれたばかりの赤ちゃんを殺害しようということでベツレヘムの赤ちゃんを殺してしまったということかもしれません。もしくは剣で殺すのではなくて食べて殺すというのですから、もしかしたらそれはマタイ4章に記されている荒れ野の誘惑のことかもしれません。救い主イエスが空腹の時、石をパンに変えたらどうだというふうにサタンは誘惑しました。世界の富をあげるから俺様を拝めというふうにイエス様を誘惑しました。もし救い主に罪を犯させることに成功すれば、後の十字架の意味っていうのが台無しにすることができる。十字架にかかっても何の罪も滅ぼせなくなるということで、サタンは誘惑をしたんだと思います。しかしいずれも失敗に終わります。男の子イエスは外国に難を逃れ、また誘惑にも打ち勝って罪を犯さないということで、後の十字架で罪滅ぼしをする働きを全うすることができました。サタンは失敗したのです。で、7節、そのうち悪霊サタンは天に帰った救い主の後を追います。 で、サタンは天に向かって攻撃を仕掛けたわけです。何としても救い主に損害を与えてやろうと彼なりに頑張ったようです。ところが救い主に手が届くこともなく、その前に大天使ミカエルが戦いに応じて、サタンは負けてしまったというのです。かつて予備記を一章ご覧になったら思い出されると思いますけれども、かつてサタンは神様の身元に出入り自由だったんです。いろいろ方々をさまよい歩いて、で神様のもとに行って、俺はこれからこういうことをしようと思うんだがいいですかみたいな話を神様に持ちかけて、よろしいっていう許しを得て地上に戻ってきて、また悪さをする、そんなことをしていましたけれども、この戦いに負けてしまったサタンはもはや天国に居場所がなくて、天国に行くことができなくなって、仕方ない地上に戻ってくる、地上か海かどちらかしか場所がないというふうになってしまいます。そしてサタンは怒りに燃えて、女の子を生み出した女の後を追っかけて、地上の、つまり地上のキリスト教会への攻撃に専念するようになったということです。そしてそのサタンの霊的な攻撃は今も続いています。天の神様からご覧になると、世界史というのはサタンにちょっかいを出される教会の歴史です。私たちは世界史というといろんな国の権力者がどんな決定をして、どんな戦争をしてっていうのを学ぶんですけど、神様からご覧になると教会の歴史、サタンにちょっかいを出される教会の歴史だということがわかります。しかしちょっかいを出されながらも、神様はその教会を自分の瞳のように大事に大事に守ってくださる、そういう歴史だということがわかります。で、そのサタンの攻撃があるわけですけれども、2つの攻撃に分けられるんじゃないかと思います。1つ目が迫害で、もう1つが誘惑です。2000年前であれば、救い主イエス様が天に帰られてからしばらくのことですけれども、ローマ帝国がキリスト教会を迫害します。皇帝を拝みなさい、それに従わないキリスト教徒を殺すということをローマ帝国全体でやっていました。また470年ぐらい前の日本であれば、ザビエルがキリスト教を日本に伝えたわけですけれども、その後のカトリック、日本のカトリック教会をサタンは徳川幕府を通じて迫害させます。根絶やしに、クリスチャンは根絶やしにされてしまいました。現代はどうかというと、中東諸国、イスラム諸国家では、100年前クリスチャンが中東には人口の 20% ぐらいいらしたというんですけど、今は迫害に迫害が続いて、特にこの過去15年間迫害が続いて、なんと 20% からそれが3% とか 4% に減ってしまっています。イエス様を信じるという人を多くのイスラムの過激派が殺害してしまうからです。今もその激しい迫害が続いています。サタンは教会を外側から崩そうと今も頑張っているという状態です。そしてまたサタンは誘惑によって教会を内側からダメにしようということもしています。500年前のヨーロッパ宗教改革の頃ですと、なんと教会が煉獄、人が死んだら煉獄に行くんだよという話をしていました。ちょうどヨーロッパ 全土でペストが14世紀に流行りましたので、人は死ぬということに対して異常な恐怖心を抱いていました。でそれにちょっとつけ込むような形で、免罪符と呼ばれる職友情を買えば その死んだ後に行った煉獄で皆さんの先祖が苦しむ期間が短くなりますよという話を教会がしてしまいました。でその、免罪符っていうのは卒業証書の大きさぐらいだっていうんですけど、それを買うと、今生きてる私たちが買うと、死んだ先祖たちが煉獄で苦しむ期間が短い。でそれを買った売り上げのお金はどこに行ったかというと、なんとローマで建設されていたサンピエトロ大聖堂の資金になっていたという嘘のような話が現実に行われていて、宗教改革が始まっていった。なんでそういうことになるのかというと、その悪霊サタンが教会の指導者をうまく騙して誘惑してはめてしまって、それで指導者がもう自分たち その誘惑に負けて、そういう嘘のようなことをやってしまった。こうして、内部からの揺さぶりというのをサタンは今でもしています。誘惑の力というのは常に教会の内部に働いてしまいます。でその結果、教会のリーダー、牧師とか長老とかがこう過ちを犯すことがあります。で主だった方々の罪、失敗というのが多くの人の心をかき乱すスキャンダルに発展することもあります。それが救い主殺害に失敗したサタンの今の戦略だからです。私たち人間は仮に教会に何十年、私もそうなんですけど、何十年通ったとしても欠陥が治らない、罪人だというのが現実です。誰もどこにも完璧な人がいない。それでじゃあキリスト教は聖人であるイエス・キリストからいろんな素晴らしい教えを受けて、みんな聖人になるべき宗教じゃないかと世の中の人たちは私たちに期待しています。右の方を打たれたら左の方を向けなさい、1キロ先まで行ってくれと頼まれたら2キロ先まで行きなさい、そういう人に完璧になってほしいと世の中の人には期待されます。しかしキリスト教はそういう聖人を生み出す宗教ではありませんでした。その聖人であるキリストの教えを聞いて、その師匠であるキリストに習おうと私たち努力はしますけれども、私たちがこの地上にいる限りにおいては常に悪霊の誘惑などにこう絡め取られて、それでつい過ちを犯してしまうわけです。悪いところは人それぞれです。しかしそのそれぞれの悪いところをサタンは把握していて、あ、この人はここでつけばうまく誘惑にはまるみたいなことをやってくるもんですから、それで私たちはたびたび失敗を犯します。ですからもし、教会に初めて来られたという方々がいらっしゃいましたら、人を見るのでなくてこのような汚れた人たちをも罪を許して命を与えてくださる神様が偉大であるということをご覧にいただければと思います。こんな人たちをも神様救うんだ、そういう神様は素晴らしいということに気づいていただければと思います。また実節、先週も申し上げましたけれども、サタンは人を告発するものです。実節真ん中あたり、我々の兄弟たちを告発するもの、我々の神の御前で彼らを告発するものというふうに書いてあります。でそのサタンのやり方に私たちもこう誤って乗ってしまうことがあります。あ、この人はここがダメだから嫌な人ですねとか、あの人はあんな失敗をするダメな人なんですねみたいなことで、周りの人を見るときに、あの人はここがダメ、この人はあれがダメみたいなことで人を貶めるというふうに発想を考えてしまうことが よくあります。すると次第にその人と自分との溝がどんどん深まってしまいます。これがサタンの、この背後にはサタンの働きがあるわけです。またもしかしたら自分自身の過去に犯した罪や失敗のことで自分を責めてしまう、罪悪感に浸ってしまうということもあるかもしれません。それもサタンの働きです。サタンは人間関係を破壊すること、人間を貶めることを無常の喜びとしています。で、私たちはこういうのに意識的にこう乗らないように、していけばいいと思います。救い主イエスを自分の救い主だというふうに受け入れたら、私たちもその時点で新しく作られたもの。第2コリントの5章17節ですから、過去の失敗過ちそういうものに、立ち返らないでいいんです。もうすでにイエス様の流され、十字架で流された血で清められているので、私たちは新しく出発させていただくその喜びの中に生きていればいいのです。一度悔い改めた罪に関して、また二度三度10度20度とこう立ち戻らなくて済むいいということを覚えたいと思います。そして続いて13節、竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると男の子を産んだ女の後を追ったとあります。14節を見ると、女である教会には大きなワシの翼が2つ与えられて、アレノにある自分の場所に飛んでいくということが分かります。年を経た蛇であり竜であるサタンから逃れて、アレノで3年間養われるって書いてあります。誰が養ってくれるのかというと、6節を見れば分かるんですけども、神様ご自身が教会を養ってくださる、アレノに逃れた教会を養ってくださるということが分かります。また15節、蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。竜というのは今度は蛇というふうに言い換えられています。16節、しかし大地は女を助けて口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すごいですね。そのサタンからこう水が出てきて、口から川のような水が出てきて教会を押し流そうとする。しかし教会は自分の力で自分を救い出すことができないわけです。それでなんと神様が命じて大地がその川を飲み干してしまう。荒れ野に逃れた教会は神様に特別に養われ、またサタンの川を食らいそうになった教会はさらに神様の命令に従って大地が口を開けてその川まで飲み干してもらえる。そのように神によって教会は、私たち一人一人は守られ続けることが分かります。サタンの攻撃を自分たちの力でかわすのでなくて、神様の力によってかわしていく教会の姿が描かれています。何度も申し上げますけども、私たちいい人だからイエス様を信じることができたわけではありません。何か自分たちがいい働きをすることができたから永遠の命をもらえることになったわけでもありません。みんな壊れた人間です。どっかに欠陥がある人間です。救いに値しない人間です。しかしそういう人たちを神様が憐れんでイエス様を信じることができるようにしてくださって、命を授けてくださって、罪を許してくださって、罪悪感から解き放ってくださり、さらに度重なるサタンの攻撃から守ってくださっています。 サタンの攻撃を受けた教会がたとえスキャンダルや傷つけ合いや裏切り合いによって揺れ動こうとしたとしても、神様はこの教会を守り通されるのです。それが教会を神秘的な存在にしています。教会は自分たちの偉大さによってではなくて、神様が太っ腹でいらっしゃるゆえに、神様が素晴らしい方でいらっしゃるゆえに地上に存続するのです。私たちはイエス様のようには今聖人になることはできませんが、それでもイエス様を信じるその一点をもって、神様は私たちを守って絶体絶命の危機から救い出してくださるのです。世界史は神様による救済の一方的な救済の歴史です。そしてその救いの現場というのは、なんと私たちが集っているこの教会にあります。教会にはいろんな出来事がありました。リーダーが誤ったことをして全体が悪い方向に導かれてしまう、そういうこともありました。しかしそれでも救いの現場はこの汚れた私たちが集う教会にあります。そして教会でなされる説教や証しや様々な働きを通して、新たにイエス様を信じる祝福された人たちが起こされていきます。歴史の縦軸、中心線というのはこの教会の現場、説教の現場、証しをされる信徒の皆さんの現場にあります。その場で説教を聞き、証しを聞き、あの十字架にかかって死なれたキリストが実は自分の救い主だったんだ、悟ることによって、また聖霊なる神様の力によって自分のがどんなに汚れているのか悟ることによって、新しい救われる方々が起こされ続けています。こうして旧約の教会は2000年続き、また新約の教会が2000年続いてきました。教会はこれまで巨大権力の迫害を受けては、地中根深く根を張って耐え忍んできました。また内部のリーダーのスキャンダルでよろめいては神様の清めの力を受けて立て直されてきました。外部からの迫害、また内部での腐敗にもかかわらず、全能なる神様は世界のキリスト教会をご自分の瞳のように大切に守ってくださいます。こうして救い主を信じた者、イエス様が十字架で罪滅ぼしをしてくださったと信じる者は永遠に生きる者に変えられていくのです。全能なる神様が信じたものを守られるのです。21世紀この不確実な時代にあって、あらゆる人々が確実な人生を求めてさまよっています。キリストの体である教会は、目に見えるものは不確実だが、翻って目に見えない神と聖書の御言葉はだけが確実であるというふうに宣言しています。目に見えない神と聖書の御言葉に人生を預けることこそが最も確実な、絶対的なに安全な人生を歩めると教会は宣言しています。全人類を惑わすサタンから私たちを解き放ってくださるのは救い主イエス、父なる神様、聖霊なる神様、三位一体の神です。その方に触れていただいて命を得て、世界史という神の救済の歴史の中心線を歩み出すものは幸いです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。 私たちは取るに足りないもの、足りないもの、私たちの命は草のように切ないものではありますが、そのような取りに足らないものを、切ない命しか持たないものを、あなたはとことん顧みてくださり、イエス・キリストを信じたその一点をもって永遠の命を授けてくださいました。私たちお互いを見るとき、どうしてこの人はこんなに足りないんだろうか、どうしてこの人は汚れているのだろう、いるのだろうかと思ってしまうことがあります。そのように思ってしまう私たちをどうぞ許してください。それがサタンの誘惑から出ているものだ、今日は学ぶことが、気づくことができました。神様、どうか永遠の命をいただいた私たちの働きを通して、ますますこの地にあなたの民が増し加えられますように、このクリスマスを待つアドベントの時期、全世界の教会を強めてくださり、一人一人その胸に入れられ、罪を許されるものが増し加えられますように。この世の中ではあなたを求めていらっしゃる方々がたくさんいらっしゃいます。勇気を振り絞ってその方々に真理を語り続けますので、どうか私たちの決心を強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。